こんにちは、心理カウンセラーの高森です。前回のエモーショナルリバーセラピーの説明の中で思考と感情についてお話ししました。これはどちらかと言いますと、セラピーで起きていることに対しての認識能力を上げていくという方法だったんですけども、ただこれだけでどうということはないですね。このやり方で例えば実際にそういった分析といいますか、思考や感情をクライアントさんに伝える、あるいは説明するというやり方もあります。そのやり方で楽になっていくという方も多いんですけれども、それだけでは足りないっていうテーマも結構あるんですね。例えば理屈でそう言われても気持ちがついてこない、そういう場合に感情を解放するというやり方もありますけれども、それ以外のやり方が必要になってくるケースも結構あるんです。それは育て直しのテーマがあるということですね。この育て直しのテーマと、それから前回お伝えした信念、根深い信念というものと、これは大きく関係があります。この部分をやっていくところは、これは分析とか、あるいはテクニック的に何か感情解放するということでは足りないということですね。直接的に子どもの頃に足りなかった心の栄養を提供していくということが必要なんです。このやり方をインナーチャイルドワークというふうに言ってもいいと思うんですね。ただインナーチャイルドワークもいろいろあって、なんかこうイメージを使って場面を変えていくとか、どちらかと言いますとこれは思考に働きかけるのに近いタイプというふうに言えるんですけども、それよりももっと深い心の層にはこう栄養が足りないというところに対して素朴な栄養を提供していくという、そういうことが必要なモードというのがあるんですね。この辺は今注目されている愛着の問題ということとも通ずるんじゃないかなというふうに思います。でその際に前回お伝えした思考感情信念の見立てっていうところが非常に力になるんですね。ただその際にやっていくときには分析ではなくて、文字通り心の栄養を与えていく、そして受け取ってもらうということが必要になります。でこの際に大切なのが、セラピストがクライアントさんに直接心の栄養を伝えていく、与えていくというやり方だけだと、これは非常に依存っていうのを作り出しやすいんですね。そうしますと、クライアントさんの心の中は栄養で満たされるんですけども、依存心というものが芽生えてしまって、自分の足では立てない、自立できないということにもなりかねないですから、ここは一工夫いるんですね。その一つが、クライアントさんの大人の部分に自分自身で自分の心の栄養を満たしていくというやり方も教えていくということですね。そのやり方の中にも、インナーチャイルドワークといって、文字通り幼児期的な、そういった栄養もありますし、あるいはインナーベイビーワークといって、本当にこう生まれた直後のような、その頃の必要な栄養というと、また与え方が違うんですよね。このようにいろんなポイントがあるんですけども、このエモーショナルリバースセラピーのプラクティショナルコースでは、その辺の概要をまず触れていく形になります。この辺の領域をマスターするだけでも、下手すると2年、3年かかるかもしれませんね。それだけ繊細な作業で、理論的なもの、感受性、それから情緒的なものの豊かさ、こういった総合力が必要になってきますので、非常に奥が深いです。で、そういったものを、ここだけやっていくと非常に習得に時間がかかるところを、なるべく効率よく身につけていただくためにも、いろんな要素っていうものがあることで、そのハードルを非常に下げているっていうふうに言えると思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。